今日涼しいですね。やっとこう秋めいてきて、エアコンつけなくてよくなったのはちょっと嬉しいかな。まあもうちょっとぶり返すんでしょうけど、暑さもう来ないといいななんて思いながらも少し寂しさを感じています。そして今日はほやほやの BGM で収録をチャレンジしているんですが、実は結構作り込んでしまったので、うまくこうトークとね噛み合うのか不安で、まだこの曲にも慣れてないので意外と気が散ってしまって、トークがなんかまとまらないかもしれないんですけど、お許しいただけたら嬉しいななんて思っています。ビアメニューアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。前回の話をちょっと引き続きやると、日清さんのカップヌードルの特上シリーズ、召し上がった方いらっしゃいますか？私はあの後すぐにコンビニを探しに行って、もともと買ったところはねもう一つもなかったんですよ。なので別なコンビニさんに行って、でそこで前回に買った美味しかったシーフードとそれ以外の、3つ全部買いました。なので、食べたら4種類全部制覇ということになるんですよね。若干こう批判的に話していた通常のカップヌードル、トリュフが使われているというもので、どうしようかなと思ったんですけど、これはやっぱりもうフードアナリストとして頭で勝手に自分で食べてもないのに判断をして非難してはいけないので、まずは食べてみようと思って購入したので、なんか試してみたいと思うんですけど、まだ実際にはねいただいてないんですよね。なので時間を見つけてね、またこれもあのお知らせする頃には販売ができてないかもしれないんですけど、まあ、その時はまあご容赦願いながら、あの感想をね言えるチャンスがあったら話そうかなと思ってます。さあそして今日はもうそんなカップヌードルの話から全然違う話、あの次元が違う話をちょっとしようかなと思ってるんですけど、実は昨日お酒の試飲会、プレス用のお酒の試飲会というのに、ご縁あって行かせていただいたんですね。でその試飲会のアイテムというのが、お酒詳しい方はご存知な名前だと思うんですけど、ルイ13世というお酒なんです。ちょっとねネットでググっていただくと、ネット上で販売されてる価格を見て、多分こう一流百選万で、と思って数える方が多いんじゃないかなって思うような驚く価格のお酒です。場所はホテルフォーシーズンズの、東京大手町、の方ですね。そこにある39階にある、バーで集まって試飲会になったんですが、まあ、ルイ13世時代は、まあ、その1874年以来世代を超えて受け継がれているという、まあ、コニャック地方のグランドシャンパーニュで生まれ育ったブドウのみを使用した貴重なオードビーから永遠に生まれ変わる希少で高品質な、まあ、スピリッツなんですね。もう本当にボトルから大変高価な、バカラの、容器、まあ、容器なんていう言い方がもうちょっとはばかられる、ものなんですけれども、 そのプロフィールとかを見るともうフレーズがすごいですよ。ルイ13世は時間を原料として作られ、自然とテロワールとの永続的な絆の象徴であり、その絆は年月を経てさらに強固なものになっています、というようなねプロフィールが書いてあるんですよ。時間を原料として作られなんていうね、まあ、表現がなんて言うんでしょうね、もうこのお酒のクオリティ全てを表現している感じですね。もう一滴一滴が生きた遺産であるというふうに、書かれているお酒。まあそんな中でも今回私が試飲させていただいたのは、世界最高峰のコニャクルイ13世がもたらす新しい奇跡、レアカスク 42.1、というもので、まあ、なんかこうタイトルがついていて、水の都ベニスの美しきファンタジーを舞台に、華麗なるデビューっていうことでね、題がついてるんですけど、昨日の試飲会も音楽がかかったら、ベニスのね、お祭り、2月のお祭りで使用されるこう仮面っていうんですかね、目のところをこう覆った仮面をつけて、全身真っ黒で頭とかに羽をつけたバレエダンサーの方がこう黒い衣装で踊り出てきて、そのレアカスク 42.1 を手に持って北プレスの周りを舞い踊るというね、そういう演出がされていて、まあおしゃれな感じでしたね。でこれをね、本当にワンショットバカラのグラスで飲ませていただきました。で乾杯するときはバカラとバカラのグラスの、グラスの下の方をねこう思いっきりカーンってぶつけるとすっごい音がするんですよ。もう本当になんか鉄筋のすごい本当にいい音。これ絶対音感がある方だったらこれが何のこの、ラなのかソなのかが分かるんでしょうね。もうねガーンっていう音がして、もう一緒に座った、プレスの方、たまたま知り合いだったんですけど、こんな音がするんですねと。自分のがもし持っているバカラのグラスだったら怖くてこんな風にぶつけられないかもって言って、その知り合いのプレスの方、ちはるさんもう一回ぶつけて音取っていいですかって言って、こうぶつけて音を取ったぐらい本当に素晴らしい、バカラのグラスでの乾杯だったんですけど、早く感想を言えって感じなんですけど、いやもうなんかね、正直私もこういういいお酒はもちろん大好きなんですけど、私の知識と経験ではわからないもうレベルですね。お酒そんなに強くないんですけれども、その酒量が飲めるタイプではないんですけど、比較的こう度数の高いお酒はとても好きで、ウイスキー派と以前から申し上げている通りなんですけど、本当にどこまでも深く、どこまでも軽やかで、どこまでも華やかで、なんて言ったらいいんでしょう、綺麗で高級なお酒ってこんな味がするんだっていうね、生まれて初めての経験、飲んだ瞬間に全てが消えゆくような感覚を持ちましたね。びっくりしました。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
いやなんとか 話入りましたねなかなか難しい。いやこの BGM はね、改良の余地ありですね。いろいろね工夫して、あの皆さんにどんな風に番組をお届けしていったらいいのかを相変わらず試行錯誤しています。で BGM もね、どういうものが一番こう気持ちいいのかななんていうことも考えているんですけれども、最近ちょっと仕事も忙しくなってきて、動きもね激しくなってきたというか、まあその昨日のようなプレスの試飲会とかにもお出かけさせていただける機会が増えてきているので、まあ余計なんですけれども、まあ、その時間をなんか調整しつつ、BGM もねなんかもうちょっとこういい感じで、使えるように、自分も使い勝手がいいように改良をしていこうかななんて、思っていますさあお時間が回りました。今日も最後までありがとうございます。つぶやき告知、今後もオンエア前にしていきたいと思っているので、そのお知らせが参ります。番組フォローお願いします。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様、毎日楽しく美味しく、ボナペティ。斉藤千春でした。